ございます。ご機嫌いかがでしょうか。今日も爽やかな朝のひととき、光と共にでお過ごしください。
お元気ですか。浦島康成です。新約聖書のヨハネによる福音書を皆さんと一緒に読んでいます。ヨハネによる福音書2章13節からのところに書かれているイエスの宮清めと呼ばれる出来事は、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの福音書すべてに書かれており、ヨハネ以外の3つの福音書には、約3年半のイエスの公生涯の終盤における出来事として書かれています。ところがヨハネは、それが公生涯の初めの頃に行われたものであり、それもカナの婚礼の席でイエスが最初に行った奇跡のすぐ後のことであったと記録しています。多くの場合、このヨハネの記述が不正確であると解釈され、イエスの宮清は一度だけであったと考えられています。私が今読んでいる新共同訳聖書には、4つの福音書の間で同じ出来事が書かれている並行記事が、どの箇所に書かれているかがわかる見出しがついているのですが、これも同じ立場で表記されています。しかし、福音書における記事が時系列を完全に無視して記述されることはありません。つまり、イエスの公生涯の最初と最後の2回にわたって同じようなことが行われたと考える方が自然です。それほどこのことはイエスにとって重要であったのです。この宮清めの前提となることが、ヨハネによる福音書2章13節にこう書かれています。ユダヤ人の杉越祭が近づいたので、イエスはエルサレムへ登って行かれた。杉越祭は、紀元前15世紀に古代イスラエルがエジプトの奴隷状態から神の導きによって解放されたことを記念する祭りです。エジプトに唐の災いがもたらされたことにより、エジプトの王ファラオがイスラエルを解放することを決めたのですが、10番目の災いはすべての家の長男が命を落とすというものでした。しかし、神の指示に従い、子羊を殺して、その血を家の門に塗っておいた家庭は、命を奪う天使が過ぎ越していき、長男が助かったということから、過ぎ越し祭という名前がつきました。命を奪われることになっていた人間が、子羊を犠牲にしたことによって助かったという出来事における子羊は、人類の救い主イエスを象徴するものでした。ですから、ユダヤ人が行う過ぎ越し祭は、イエスにとってことさらに意味のあるものであったのです。
この番組はセブンスデーアドベンチストキリスト教会がお送りいたしました。さて、光と共にでは聖書や健康に関する無料の通信講座を開講しております。あなたもなさってみませんか？ご希望の方は入門講座、基礎講座、または健康講座とご希望の講座名をお書きになってお申し込みください。宛先は郵便番号 241-8501 セブンスデーアドベンチスト教会光と共にの係。郵便番号 241-8501 セブンスデーアドベンチスト教会光と共にの係です。ではまた月曜日の光と共にでお会いいたしましょう。今日も皆様にとって良い一日でありますように。